いわゆる黙っていても、
はい。
人間の場合
は
は、
い。
動物の場合もそうかもしれないで
ええ、
すけど、
はい。
その加齢とともに、その細胞っていうのはだんだんだんだんこう、
そうですね。
空っ
はい。
ぽになるっていう言い方は変ですけど、
供給が遅く
遅く
なな
っ
ります
て、
ね。はい。
そうする
そう。
と、張りのあった肌が、こう、たるんできたり、シワ
あ、
が増えていっ
そう
た
です
り、
ね。細胞少なくなって、やっぱりしぼんでいく感じなんで、は
あ
い。
と、外的な、例えば強い紫外線とか、
はい。
物理的なこう衝撃とか、そういうことでも細胞って壊れたりするんですか？そういうことはないんですか？
たくさん食べて、中で活性酸素とかが発生すると、DNA が傷つきやすいとか、紫外線で当たると傷つきやすいとか、外的な要因もありますし、食べ物ですね。食べ物も、その有害なものを取ると、やっぱり、なり
有
ま
害な
すし、
ものを。
はい。
そうすると逆に、有害ではない、その逆に体に良いものを食生活長
適
年
度
の
に。
食べ続けて いると、ある程度の効果があるっていう。
そうですね。はい。
よくサプリメントはちょっと少し置いとい
は
て、
い。
普通の私たちが日常をとる、乳酸飲料を取ったら腸の働きが良くなりますよとか、いろいろありますよね。そういう菌の働きによって、こうある程度こう
活性化
活
す
性
る。
化 っていうのは、なんかちょっと腕がワクワクしますけど、ありうることなんですね。
そうかもしれないですね。ちょっと。
でも面白そうな研究してらしてて。
栄養の方も本当に楽しかったんですけどね。
栄養
は
ね。
い。ね、あの、ネズミ使って実験してたんですけど、餌にカルシウムをいあの入れる量を変えて、妊娠期とか授乳期のネズミに与えるんですよね。で、子供がどうなるかっていうのを見たんですよね。そうすると、やっぱり授乳期よりも、やっぱり、あ、じゃあ、妊娠期よりも授乳期にお母さんがカルシウムを取らないと、子供の骨がスカスカになってしまうっていうようなのを、CT で、子供のネズミを取って、
よく妊娠中にもカルシウムがどんどん栄養として赤ちゃんに取られるので、歯がちょっともろくなっちゃったりするから、鉄分を補給しましょうとか、牛乳をよく飲みましょうとか、アドバイスを受けたりも私もしたことあるんですけど、そうすると母乳を与えてるお母さんは、その授乳期には意識してカルシウムを
そうで
やっ
す
ぱ
ね。
り
取ら
取る
ない
と、
と、
取らないとお子さんの歯や骨、いろんな
に
も
もの
に。
影響しますよ。その母体の方も、
そっ
どん
か、
どん
自
スカ
身
ス
の
カになっ
ね。
ていってしまうので、やっぱり、食べ物というか食品の力大きいなと思って、
いいこと聞いた。私は遅いですけど
ぜひ、
お友達で今授乳してる
ぜ
お友
ひ、
達がいるので。
お伝えく
で、
だ
そ
さい。
の後は高校でも、いわゆる生物理科
そう
と
です
か
ね。
も
はい。
教え
高校
て
の
らし
先生
た。
してまして、
どうして高専にいらしたんですか？ 最後に聞かない
最
と。
後、実は、先に、1年ほど先に、主人が、北大の水産学部に、職が決まりまして、言ってな
藤
かっ
本
たん
さん。
ですけど、新井先生のすぐ下にい
い
る
らっ
ん
しゃ
で、
るの？
藤本っていう先生がいるんですけれども、先に決まったんで、やっぱり夫婦は一緒に住んだ方がいいかなと思いまして、
いいと思います。
まだ一回も一緒に住んだことなかったんですよ。結婚7年目にして一回も住んでなくて、そろそろ一緒に住んだ方がいいかなと思って、職を探してたところ、高専に公募が出てまして、食品科学の分野だったんですけど、そこに応募が出てたので、応募したところ採用されたっていう感じです。
これね、話すときりがないんですけど、新井先生の奥様は新井先生とおっしゃって、素晴らしい、札幌在住なんですが、函館の短大でも講義を持ってらっしゃるし、あと函館新聞で、コラムも担当してらっしゃったりする先
そう
生
です
で、
ね。
私もすごい好意なんですけど、その新井先生も ご夫妻も別居結婚をずっと長く続けて
そうい です
てっていう、
ね。
学者って大変ですね。
結構ね、大学で別々の、研究者の人も多いみたいですね。
野菜のお店をやってらっしゃる、野菜ソムリエの鈴木さんって、鈴立っていうのをやってらっしゃる方は、奥様が北大の先生に決まったので、奥さんと一緒に住むために、自分の
自
職
分
業を変えて、育児と家事を請け負って、お仕事なさってる、そういう人もいるんです
そういう、
よ。
そうです
ねえ、いろい
ね。
ですね。
いろいろそうですね、
まあ、こうやってご縁があってきた、うん、あの高専ですけども、はい、来年度からは、うん、あのやっぱりその専門の分野を教えられるんですね。
ね、やっぱり細胞の作りというか体の作りをまず知って、はい、なん最近いろんな研究室で使われているバイオテクノロジーの技術とか、まあ、遺伝子操作ですとか、はい、そういう あの技術を、まあはい、まあ、基礎からまあ言って、そういう手法とかそういうのも教えてたらなと思って、
はい、まあ、学生さんたちには、うん、あのどういうことを期待しますか。
学生さんですか。今でもね、あの今3年生の担任してるんですけども、あのなんか目標を持ってよく頑張ってると思うんですよね。で、まあ、今ね企業4年生ぐらいのインターン始まって、そして就職活動って、ね、最終出口のところで大体あのみんな力本業を発揮するんですけど、まあ、それまでにあの必要な例えばコミュニケーション能力とか英語力とか、まあ、デザイン能力とか、うん、こんな時どうしようって問題回避能力とかそういうのはまあ普段の時からあの鍛えてもらってですね、でいろんな場面で生きてきますから、まあ、就職してあの参っちゃわないように、うん、この5年間ありますからね、その間でうまいことあの友人関係とかそんなのも築いて あの頑張ってもらいたいなと思います、うん、まあ、授業もそうですけど、
はい、まあ、逆に言えば、まあ、せっかくこの地域に高専というものがあるとすると、うん、はい、地域の高校生たちにもそういう、うん、なんていうの、高専のありようみたいなものを知っていただいて、はい、ね、目指していただければ嬉しいですよね。そうですね、
ぜひあの一回あの高専では一日体験入学とか学校見学会とかいろんなので、あの地域の皆さんに見てもらおうっていうので開かれた学校ですんで、ぜひあの一回来て機械を見て、ロボコンだけじゃないよって、ロボットもすごいんですけど、今年もいろんな機械が入りましたし、あの分析機器でも一回見て触れてどんなんか体験してもらったらすごい、あのこういう視野が広がるかなっていう、将来したいものにがぜひ見つかると思うんですよね、来てもらって、
あ、そうだ、私さっき高校生って言いましたが、うん、中学生、はい、ね、今度新しく中学生になる方々、ね、今中学生在学中の方々もね、ぜひ、まあ、こんな元気ない先生がいらしたということで、はい、また一つ
普段から元気で歩き回ってます。
またお出になる機会もあるかと思いますが、はい、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
今月は高専宝探し花咲く町の技術者たち函館工業高等専門学校物質環境工学科助教の藤本鈴先生にお話を伺いいたしました。藤本先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。